混戦市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
今年はなんだか梅雨入りが早いんじゃないかなんて話が出ておりまして、日本の遥か南にはもう梅雨前線がもうスタンバっているような感じでございます。でそこの近くを低気圧が通過したりしますと大雨が降るわけでありますが、まあ、今今日これあの番組収録しておりますが5月の10日ですね、10日土曜日で、現在時刻16時ちょい前という感じなんですけども、まあ、あの大阪も天気がぐずついておりまして、しかも湿気が非常に高く、私はあのともかく湿気が高いのがダメなもんですから、ついに、今季初、この MLS スタジオの中に今エアコンを稼働しているということで、負けてしまいましたね。6月まではなんとか死守しようと思っていたんですけども、5月で、エアコン稼働ということになっております。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしていくわけであります。まあ、あの天気というのは西から東に向かって移り変わっていくわけでありまして、まあ、あのこの今関西地方を覆っている雨雲というのは、まあ、1日2日前は九州地方にいたわけで、でその辺りその前ですね、そのちょい半日ぐらい前は東シナ海あたりにいたはずなんですね。でその辺りでその乾いて冷たい風と暖かく湿った風が出会うわけでありまして、まあ、これがあの梅雨前線の成り立ちということになっていくんですけども、まあ、そういう話からお送りしてまいりましょう。こちら、IBB、MLS におりますのは私榎田信也門ただ一人、そして、IBB 九州は多分この人だろうというふうにみんな思ってる通りです。
キラウェイコです。
天気今どうですか？そっち。
いや普通に晴れてますけど。
あ、昨日は？
昨日は雨でした。
あ、やっぱり、結構強く降ったって聞いてますけどね。
そうですね、降ってましたね。
あんたんちはあれですよね、割と高台だから水害とかの可能性はほぼゼロですわな。
そうですね、ないですね。
本当残念です、ということでお送りしていきましょう。最初のお便りはこちら、北海道札幌市からいただきました。42歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
北海道の建設会社花井組で社長が飼っている、錦鯉の世話を怠ったとして男性社員をボコボコにした動画が拡散され大炎上で、B リーグ、これバスケットボールですよね、 B リーグのレバンガ北海道はこの花井組のサポートシップパートナー契約を、速やかに直ちに解除いたしましたね、で一部報道によりますと実際に鯉の世話を怠ったのはこのボコボコにされた男性社員ではなく実は社長夫人で、でボコられた男性はまあ濡れ衣だったという話が出ております。でさらにこの社長の SNS も掘り起こされ、全身極彩色掘り物夫婦だとかあるいは警察との癒着とか、誇り猛々です。なお発表された言い訳は1、動画は事実とちょっと違うんです、動画なのにって書いてあるのに、ボコった相手は、ただの社員ではなくて社長の甥っ子であるからまあ親戚なんで全治3週間の障害を与えてしまったけどそれはしつけだというふうに言っております。でそして最後に3つ目、顧問弁護士を頼んでいるんでまあ最終的に示談にするからまあ問題ないんで皆さん安心してくださいというものでした。さあ思う存分ぶった切るが良いということでいただきました。木田さんこれ見ました？
いや見てないです。
ボコボコですよなんかねその会社のどっか一室にあの水槽がありましてね、そこで錦鯉を結構な数飼ってるみたいなんですけど、そこになんかその、よくわかんないけど、水質を変えるような薬をこう入れなきゃいけなかったのを、それをなんか成分、なんだろう、内容を間違えたかなんかで、で、しかもその、社長夫人がなんか言った時に、割となんかこう強めの存在な返事をしたと。それでこの旦那である社長がぶち切れて、ボッコボコにしているというそういうあの映像が、まあ、あのいわゆる監視カメラの映像がどういうふうにして流出したのか知りませんけど、まあ、あのそれが出ちゃってで、まあ、この会社としては SDGs であるとか、まあ、そういうあの綺麗なテーマを歌い上げている、まあ、いかにもこうホワイト企業ですって自分で言ってるようなホームページがあるんですけど、あの実際にはあのとんでもねブラック企業だったらしくて、もう暴力当たり前っていう、でしかもあのこの社長がこうあの上半身裸になってる写真なんですけど、思いっきり本当あの全身モンモンが入ってまして、しかもなんか、夫婦であの本寸法のモンモンが入ってるそうで、なんかこうあの夫婦でなんかそれをこう見せびらかしてるというような、なんかそういうような話がありました。今変な音がちょっと聞こえましたので失礼いたしました。まあそういう企業で、まあね、まあ、木田さんも全身あの彫り物が入ってると伺ってるんですけど、どうですか？
その動画に対してって見てないから分かんないんですけど、
まあ、あのともかくボコボコなんですよ。で、はい、ね、でそれで何が問題かっていうと、このそのまあ掘り物が イコール すなわち問題とは言いませんけれど、まあどう見ても筋もんなんですわな。であのいやまあ確かにね、ちょっとねあのこの花井組っていうのがその飛び職とかそういうのもやってるみたいなんで、まあ例えば東京で飛びのその棟梁とかね、僕は知ってる人何人かいるんですけど、やっぱその門が入ってますよ。あのまあそのなんですか、別にヤクザもんっていうわけじゃないんだけど、まあ入れてらっしゃるんですよ、あの入れ墨をね、入れ墨と言っちゃいかんんですけど彫り物を。でだから必ずしも彫り物が入ってるからイコールヤクザだとは僕も思わないですけど、やっぱそういう暴力を振るうような日常的にやってたって話があるんで、これいかがなもんかっていうのと、それとこの人あの猟銃だかなんだかの免許を持ってるんですよ。でこういう人に銃の免許を与えるっていうのはちょっとこれは問題がある。だどういう審査を、まあ、経て、その狩猟だかその猟銃携帯の許可を出したのか、北海道警にちょっと僕は聞いてみたいなと思いますけどね。でさらに言うと、その 札幌市かな、札幌市か北海道かどっちかだと思いますけど、ともかく行政としてもここの会社にそのホワイト企業ですっていうそのまあそのなんていうんですか、まあ称号というかそういったものをこう与えてるようで、だからお墨付きを与えちゃってるんですよ。一体どういう審査をしたのっていう、そういった声が北海道民の間でも上がっているということなんですけど、まあね、木田さんのところの会社も素晴らしいホワイト企業だと伺っておりますが、あなたから話を聞くととんでもない逆の話が聞こえてくるんですけど、そこら辺のイメージと中身の乖離現象というのはどういうふうに見ますか？
やっぱ上はそういうふうにしか思わないですね。現場でどういうのが起きてるか、ここ今回のは社長が関与してるから何とも言えないんですけど、
ええ、
現場のこね、やっぱ現場を分かってない人たちが多すぎなのか、
ええ、
現場の声を上に上げない上司がいかんのか、まあ、上司がいかんのだろうけど、自分たちが隠蔽するわけですから。
まあ、何にせよ暴力はまず何であろうといかんっていう、
暴力は問題外ですよね、
うん、で今回全治3週間っていう、まあ、相当ボッコボコにされてますからね、で横で社長夫人も止めようとせずに横で眺めてるんですよ、でまあこれその本当にその社長夫人がポカをやらかしたのであるならば相当な玉ですわな。てめえの責任っていうか、てめえのせいでその甥っ子がボコボコにされてるのをそのまま見てるっていう、まあ恐怖で支配されてるのかなんか知らんけど、まあ家族経営かどうか知らないけど、そんな大きな会社じゃないみたいですからね。ただかなり歴史のある老舗ではあることは確かだと。で何代目かの社長なんでしょうな。でまあなんかそういう風土というか企業風土というかなんかあったんでしょう。で多分まあそういう会社ってのはまあ探しゃ本当全国にあまた多分まだあるんですよ。でその
ありますと、こういう社長夫人とか出てきて、
でまあ要するに言い返せないからね、普通社員はね、やっぱ、でそのそこに対してそのまあ言い返せてなおかつ腕っぷしも強くてっていうやつが入ってくればちょっと変わるんだけど、そういうのは入れねえんだよな、大体な。姑息なんですよ、こういう会社なんてのはね、やってることが。だからまあでもこれのせいでこの会社潰れるんじゃないの。今回イメージも完全に悪くなったし、いろんなとこ入札に入れてもらえないことになるだろうから、まあ社長夫人、社長夫婦がまあ優待して誰か別な経営者に変わるとかっていうこと、まあ相当な大なたを振るわないともう多分ダメでしょうね。本当にバカなことやったなというふうに思う、まあそういうふうな話であります。続きましてこちらは大阪府堺市からいただきました。39歳、長金氏、ラジオネーム合鍵は DIY。
ありがとうございます。
まあそうでしょうね、賞金 の、 力っていうか能力技術があれば、まあ合鍵作るっていうのはまあ割と簡単にできるでしょうね。私もできます。はい、鉄道航空業界でスニーカー着用を認める動きというニュースを見ました。スニーカー NG だったんですね、逆に驚きですということをいただきました。まあ大体ね、客商売とかなんとかっていうとやっぱ失礼のないような服装っていうことになってしまいまして、でまあ大体そのネクタイ着用とかそういうのはよくあるわけですけども、足に関して言えば革靴を履けという、でちゃんと磨いておけというようなことっていうのはまあまあまああったりするわけですけれど、まあともかくこの鉄道やあるいは航空業界ではまあ、長時間の立ち仕事をするという、まあ、そういう従業員に、スニーカーの着用を認める動きが広がっているんだと。で、例えば東京メトロ、まあ、東京都内の地下鉄東京メトロは、今月1日から、駅員や、運転士などの、服装のルールを見直しまして、でこれまでは男女ともに革靴を履くことが決められていましたが、まあ、黒っぽい色であれば革靴でなくてもスニーカーでもいいよということでスニーカーの着用を認めることになったと。で、まあ、これは まあ、長時間の立ち仕事になる上に、あるいは運行トラブルや急病人といったその緊急事態の対応の際にはホームを急いで移動する、要するにあの走っていくことがあるわけですね。で、あるいは線路脇の砂利の上を歩いたりするケースもあるため、まあ検討を進めてきたということだそうです。まあ革靴だとやっぱり靴底が真っ平らなんで、そこが濡れてたりすると滑りやすいっていうのが一つ、それと砂利の上を歩くとなると、今度逆に言うと革靴のこの靴底が傷みやすいっていうのがありますよね。だからいずれにせよ、まあ、あの時代に合ってないと、まあ今までよく我慢したなって話なんですけど、でさらに、靴だけではなく、女性の髪の毛の色についてもこれまでの基準より、例えば、まあ、明るく染めることを認めていると、例えば今までは黒じゃないとダメとかあったんでしょうね。それがまあ多少のその、栗毛色とかなんとかって言うんだったら OK とかっていうことなんだと思いますが、であとネクタイの着用期間を、通年で、要するに一年中、一年中任意に変更、まあ、つけたい時につければいいよと、必ずつけにはいかんってことじゃないってことになったと。で職場環境の改善を図るということだそうです。でルールの見直しを担当したその担当者の方は、なぜ靴、革靴でなければダメなのかという正直な意見が現場から上がっていたと。で今の時代、急激な考え方の変化もあり、今後も適宜、改正を重ねていきたいと話しているそうです。一方、航空業界ではスカイマークエアラインズですかね、スカイマークが、先月から客室乗務員や空港スタッフを、対象にスニーカーの着用を認めたほか、これは北海道ですね、エアドゥも今年7月から空港スタッフを対象に試験的に認めることにしていますということです。さあこの革靴どうですか、木田さんはいつもあの、革靴を履いていらっしゃるそうですけども、いかがですか。
変わっていくのはいいことだと思いますけど、
要はなんていうのかな、その立ち仕事であるってことも一つ、それとやっぱそのあの機敏に動かなきゃいけないと思うんですよね。その鉄道にせよ航空関係にせよ、そのサービス要員であるとともに緊急時にはその本当に保安要員になるわけですよね。その時にその革靴の底が滑りやすくてドテンってこけてたりしたら話にならんわけで、やっぱそこら辺はスニーカーの方がそら歩きやすい、走りやすい、グリップが効くということ、それとまあ値段の問題もあると思うんですけどね、やっぱりそのまあいろいろまあピンキリですけど、あとは革靴なんか何足ぐらい持ってます？
何を持って革靴でいいんですか？
革でできてる靴です。
ないんじゃないですか、牛皮が多いんじゃないですか。
牛皮
牛だから偽物の靴みたいなのが多いんじゃないですか。革靴で、
あ、人工比較ってやつ、クラリーノみたいな、まあ、それでもいいですよ、別にそれも含めて革靴と言っていいと思いますけど、いわゆる革靴みたいなピカピカなやつとかってあります？
いや、1、2足ぐらいしかないんじゃないですか。
ああ、
ないかもしれない。
ああ、俺はもう1足も持ってないよ。前はあの1足持ってたけど、もうあの長いこと履いてないし、もうあの今どこ行っちゃったか分かんないぐらいの話で、もう全てスニーカーかサンダルですね、私の場合は。もうだからそういうフォーマルな席とかって話になると本当困るんですけど、まあほぼほぼフォーマルな席に呼ばれることがないので、ただあの黒っぽいあの真っ黒なスニーカーは何足か持ってんで、まあまず気づかれないですね。そこまでこう足元を見て、あなたスニーカーですねとかって言うようなやついないし、誰からも文句来たことないですけど、そのまあ要するにカビなそのデザインでなければまあいいだろうというふうに思うんですけどね。で逆にその革靴でないといけないっていうのもよくわからん話だなという。で革靴のメリットってなんかあんのかね、なんかありますかね、革靴のメリットって。木田上優子が思う革靴のメリットとは何ですか。
でも 見栄えはいいんでしょうね、知らんけど。
さあまあピカピカにね、こうあのテッカテカに磨いてりゃ、それはそれなりになんかこうあのちゃんとしてるなっていう気はするけどね。そんだけだろ。
あとなんか防水ができてそう。
まあ、防水ができてるったって、まあ、それは別にスニーカーだって防水のやつ履いてセロであるからね、今ね。
でも布よりか水は入りにくいじゃないです
か。いや、そうとも言えないよ、今は。もうすでにそれなりの新素材とかいろんなもの使ってるんで、見事にこう水を玉にしてこう弾くようなやつがいっぱいあるから、革靴よりしっかりしてんじゃないかって逆に思う時あるけどな。それとやっぱ革靴を履いて一番のその、まあ、弊害と言ったら、私は間違いなく水虫だと思うんですけどね。で、やっぱ通気性がほぼゼロに近いから、やっぱ夏場とか蒸れるでしょ。だからその革靴履いてる人ってのは圧倒的に水虫の人が多いと僕は勝手に思っとるんですよ。で、これだけなんていうのかな、文明が進んで科学も進んで医学も進んでる中で、水虫の薬っていうのが未だに開発が続いてずーっとその売られていて、しかもテレビで CM なんかもあるってことは、そんだけ需要があるってことで、でやっぱその水虫になりやすいそういう状況に置かれてる人は何かって言うと、俺は間違いなく革靴を履いてる人だと思うんだけど、で俺はね、革靴なんか履かずに、しかも ほぼほぼ一年中裸足に近い状態で、靴下すら履かないという。で、しかも外に出かけるときも、裸足でサンダルという、冬場でもそうなので、まあ、水虫になる可能性がもう、皆無なわけですよ。なので、私にとってはピンとこないですけど、一般のサラリーマンのお父っつぁんとかってやっぱ、なんか家帰ってから、ね、小林の強力タムチンキとか、その指に、足の指に塗って、そのフーとかやってるようなイメージがどうしても抜けきれないのは、僕は革靴のせいなんではないだろうかと勝手に思ってるわけで、決して革靴業界の方々をなんかこう馬鹿にするようなつもりは全くないんですけれど、革靴もいいと思いますけど、やっぱ履きっぱなしってのはちょっといかがなものかっていうふうに思うんで、その TPO で人に乱れないようなタイミングだったら、もうちょっと通気性のいい履物に変えるとか、なんとかっていう、そういう風にした方がいいんではないだろうかという風に思ったりするわけですよ。で、革靴っていうのをなんかこう意識をしたのっていうのは、多分今から50年ほど前、太陽に吠えろという刑事ドラマを見ながら、おじさんの格好したいわゆるスーツを着ている、刑事の人々はほぼほぼ革靴を履いてるんだけど、まあ、いわゆる1年か2年で、殉職するために出てくる新人の刑事がいるわけで、でその中にスニーカー刑事というのがいまして、あ、スニーカーっていうのがこうやっぱり特殊なんだっていうふうに逆に思うようなことがあって、あ、革靴じゃないところにそのスニーカーを履いてやってくるその新時代の若手刑事というのが、やっぱりそのドラマのそのキャラクターになるぐらいだから、やっぱ革靴なんだなっていうようなイメージを逆に強く思ったという時もあったんですけど、まあもうあれからすでに50年経ってるわけで、もうそろそろ革靴神話というのはなくていいんではないだろうかというふうに私は思ったりするわけですけど、まあもちろん革靴が好きでね、どうしてもああいう靴じゃないと落ち着かないっていう人もいるでしょうから、それはもちろん自由ですけどね。もちろんその革靴の中にも通気性を良くした、空気穴がこうポツポツポツと開いてるようなやつとかもあって、まあ必ずしも革靴だからそういったものがダメってことでもなく、しかも靴底にちゃんと溝が掘ってあって、滑りにくいという革靴も当然あるわけですから、もう本当 100% 革靴が悪いということではもちろんないわけですけれど、ただ動きやすいっつったらね、やっぱスニーカーというよりやっぱり軍歌がいいと思いますね。軍の軍用のブーツが一番まあ脱げにくいというのもありますからね。ただあれも通気性が悪いので水虫になりやすいという、いろいろそういう弊害はあります。ということで、ございまして、本当に皆さん白線菌にはご注意いただきたいなと思いますけどもね、一旦 CM に来まして、この後もお便りをご紹介してまいります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
味の店探訪。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました。42歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
航空大学校が生徒を増やすために女子入学枠を設けると発表しました。しかも女子だけ筆記試験なしっておかしくないですか、ということでいただきました。これちょっと話題になってますね。航空大学校筆記試験なしの女子枠設置に波紋が広がっていると、これはあらぬ性差別につながらないのかという、まあ、そういう見出し、これは5月7日付の乗り物ニュースですね。まあ、エアラインパイロットを養成する唯一の国立の養成機関で、パイロットになるための黄金ルートの一つとされておりますこの航空大学校が女子生徒を増やすために女子入学枠を設けると発表しました。で、この選抜方法について現役パイロットをはじめ業界内で疑問の声が多く上がっているとのことです。で、今までの入学試験では筆記試験、適性試験、身体検査と面接が行われてきました。で、今回の女子枠導入に伴って、まあ、現在は、まあ、男女変わらず、もちろん男女平等ということですね。選考基準です、同じ男だろうが女だろうが、まあ、同じ選考基準で毎年108人の新入生が選抜されてきたとのことなんですけど、これが変更になりまして、で、今回発表されたその制度では新たに定員20名の女子枠が新設されます。で、これに伴ってこれまでの選抜方法で募集される定員は108人から、78人に減りますと。これどういうこと？定員が108人だった中から今度その20人の定員の女子枠ができるってことは 108-20 なはずなので、そうしたら88なんだけど、なぜか78なんですね。じゃあ10人さらに減らされてるってことですかね。問題なのはこの女子枠の選考方法で、ここではパイロットの資質には不可欠な理数系の学力と英語力を査定する筆記試験が完全に免除になるということだそうでございます。いいんでしょうか。それでは、世界の空を飛んできたエアラインパイロットの木田上優子さんに聞いてみましょう。いかがでしょうか。
女子の方がその試験とかが免除されて優遇されるってことですか。
この20名の枠について言えばね、それはだからいいじゃないですか。あの、どんなボンクラでも受けられるわけですよ、これは。私算数できないとか英語は全然喋れないとかっていう、あの、そういうやつでもとりあえず受かっちゃう可能性は、まあ、なきにしもあらずということになるわけですね。
この航空大学って、はい、飛行機を運転する、
はい、
したい人のためのなんか大学なわけでしょ。
さよう。まあ、飛行機の場合あんまり運転と言わずに操縦って言うんですけどね。はい、どうぞ。
で、 有名なところなんですかこれ。
国立ですから、あの最高峰ですよ一応、
あ、そうなんですか。
はいはい、要するにあのパイロットになりたかったらとりあえずこの航空大学を目指しましょうと、
ね、ここしかないってこと。
いや、ありますよ他にも、あの
いろいろあるんです
。あんたが住んでるあの熊本にもありますよ。
あれどこですか航空大学。
え、
総城大学。違う、
ね、熊本の総城大学の中に航空学科かなんかあって、そこでパイロット の、はい、あの資格が取れる、カリキュラムがあります。ありますが、そのやっぱそのね、いや、その地方の大学とかでは大体まあ小型機であったりとかね、そのなかなかそのエアライン の、 その、まあ、いわゆる旅客機のパイロットってなるとちょっとまた
ちょ
っと 違ってくるかなっていう正直ね。 でやっぱこの航空大学校はやっぱなんつったってやっぱそれなりの、まあ、権威のあるところとも考えていただいていいんですが、そこが なぜなぜホワイ。例えばね、ジョーさんもいつも飛行機を操縦するときに大体どういうことをこう考えて操縦しますか飛行機。
どういうことですか。
例えばあなたの自家用飛行機が熊本空港に、まあ、ありますよね、でそれを今からそれに乗って、まあ、どっかに空の旅に出るときに何をしなきゃいけないですかね。
何をしなきゃならない。
はい、
健康とかそういうことじゃなくて。
それももちろん大事ですけど、大事ですけど、はい、一番最初にまずやることは何かと、まずは、まあ、そう、機体がちゃんと整備が行っ届いてるかっていうチェックと、はい、でそれとやっぱ一番大事なのは燃料ですよね。燃料がどんだけ入ってるかっていうのをこれちゃんと確認しないと、車だったらですよ、エンストしてもですよ、どっか路肩に止めれば、ね、とりあえず JAF でも呼べばなんとかなるじゃないですか、車なら、よほどの山奥でない限り。で、飛行機の場合、飛んでる最中に、あら、ガス欠だって言ったら、もうアウツですからね、これは。で、そうなっちゃいけないんで、今、どれだけの燃料が入っていて、まあ、あるいは全然足らないから、一旦満タンにしてから、みたいな感じで燃料を給油してからとか、で、その燃料を入れることによって、その何ガロンでどんだけ何マイル飛びますとかっていう、そういう計算をしなきゃいけないですよね。そうすると、だいたい今からどっからその何空港を飛び立って、どこを回るんだと、で、どれぐらい飛んでいくんだっていうことを、まあ、計算しなきゃいけません。で、それと、単に、車だと、基本的に、その距離で計算できるじゃないですか。例えば熊本から福岡まで車で行こうとすると、基本的に考えるのって熊本から福岡まで何キロあるかなぐらいの話で、それちょっとグーグルで調べようみたいな感じで、で150キロなのか何なのかちょっと忘れたけど、なんかそういうまあ直線距離を大体見るじゃないですか。で、飛行機の場合はそれだけじゃなくて3次元なので、上昇したりするときにものすごいエネルギーを使うわけですよ。で、そういった時のそのエンジンをどうやって吹かして、どれぐらいになると、どれぐらい燃料が減るなとかって、そういったことも考えなきゃいけないし、あと、その飛行機自体に、どんだけ荷物とか人間が乗ってるかっていう、その重さの問題も出てくるわけですよ。で、こういったものを、まあ、計算する能力がまず一つ必要になる。まあ、もちろん今、まあ、パソコンだとか電卓使えば一発で出るんですけど、それでもやっぱ、自分の頭で計算ができないとダメですし、それと今から飛行機をさ飛ばしますって時に勝手に飛んでいいかって言ったら、自分の敷地内の飛行場だったらまだしも、大抵の場合はちゃんとした飛行場を借りてるわけですから、そこに何があるかって管制塔というのがあって、で管制塔の上には管制官という人がいて、でその人が要するに飛んでいいよっていうふうに言ってくれない限りは飛んじゃダメなわけですよ。滑走路に入ることも許されないわけですよね。でそういうやり取りというのは基本どういうふうにしてやられてるかというと、英語なわけです。飛行機で日本の空なのになぜか英語なんですよ、ね、これもね、なんか不思議なんですけどね、あれなんでかなと、日本語じゃダメなのかと思う時あるんですけどね、緊急モードに入るときは管制塔から 緊急モードになりますので、ここからは日本語でやり取りをいたしましょうみたいな感じで日本語になる時もあるんですけど、まあ、ごくごく稀な話ですけどね。で、まあ、基本は英語ですよ、でこうリクエストランウェイ07とかなんとかって言いながらこうあのやり取りをしながら、あのよく航空無線なんか聞いとくとあの面白いんですけどね、あれのずっと聞いとくとあの何言ってるかがだんだん分かってくるんですけど、まあ、私も昔あの若干訓練をしたことがありますんで、あの一応航空用語は全部頭に入ってますけど、まあ、あのだから英語力と計算力は最低でもいるわけですよ。でそれを見極めるための筆記試験なんですけど、女子はそれいらんっていうことになるというのはどういうことっていうこれは意味がわからないんですけどね、なぜ女子だけ計算や英語がいらないのかっていう、そういう発想が私にはもう全く理解できないんですけど、木田英子さんの卓越した解説に、任せたいと思いますが、どう思いますか。
パイロットに女性ってどれぐらいいるんですか。
今どれぐらいのかしらけど昔からぐらい増えてますわね。私もちょっと実態数は私も調べたことはないですけど、時々今日のフライトは女性のパイロットなんだなとかって思う時は、まあ、何回かありますよ。機長でございますとかっつって言う時に、あ女性なんだっつって、で、まあ、だからといって別に特になんかほうと思うだけで違和感は特にないですけどね。で今ほら例えば飛行機だけじゃなくて例えば電車の運転手さんとかでも女性の運転手さんものすごく増えてますからね、だからもう全然驚かなくなっちゃったっすよ。でただまあこういうなんか選抜試験がこういうようなこうことになると女性っていうだけで大丈夫なんてちょっと思ってしまいたくなるようなことにつながりゃせんかと思うので、私はこれは失敗だと思いますし、多分最終的に撤回することになるんじゃないかなというふうに思いますよね。これ企画した人何をとち狂ったんだろうかという、それまずしかもこれ企画した人は まだしもこれそのやるぞっていうふうにその許可を出したそのこの航空大学校の、まあ、最終的にはまあ、学長というのかな、そこら辺 その責任というのがあるような気がするんですけど、まあ、
特にそれが入ってからしつけるかってことですか。
いやまあ そうかもしれんけど、でもそれじゃダメでしょ。やっぱ基礎的な学力っていうのはある上でやって、高等教育だからこれはその義務教育でやるわけじゃないから、やっぱちょっとこれはおかしいというふうに思うっすね。なのでまあ撤回となるんじゃないでしょうかね、これね。続きまして東京都江戸川区からいただきました。43歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
大阪関西万博に来場する VIP をアテンドするために契約していた人たちが、仕事にあぶれているそうです。理由は VIP が来ない、給料が出ず真っ青だそうです。どうしたもんでしょうかということでいただきました。まあいろんなことが起きるな。しかし、これ記事が出ておりますけどね、万博の VIP のご来場は予測していたものの3割だそうです。3割しか来てないということですね。でそれを案内するそのアテンドする人のその勤務するその機会が発生しないということです。でこれ産経新聞が伝えてるんですけれど、これはなぜそうなってるのかというと、例えばその VIP というやつのまあそのなんていうんですかね、一番のその最大勢力といったら政治家ということになるんですけど、まあこれは国政なのか地方議会なのか、あるいは、市町村の首長とかいろいろいますけれど、ともかくこの政治家の皆さんが予想よりも全然来ないんだと、万博に。で来てくれない、なぜかっていうと、おそらくこの産経新聞の予測によりますと、夏に控えている参院選のまあ影響じゃないだろうかと。その万博会場を見て回るぐらいそんな暇があるんだったら、選挙区を回って支持を訴えるとか、そういう掘り起こしをするとかっていうことになるっていうことなんでしょう。だから万博なんか行かないよーんっていう、そういう VIP が、 出てきちゃってるんではないかというふうに、まあ、産経新聞は伝えております。で、このアテンダント業務というのは万博を運営する日本国際博覧会協会から委託を受けました日本コンベンションサービスという東京の会社が受け負っているそう でこの会社は2005年に、愛知県で開かれました愛知九博、でも、施設運営を手掛けた、まあ、実績があるんだそうですが、で今回この VIP をアテンドするアテンダントさんは万博の会期中のアルバイトとして契約をしまして、まあ、場内の迎賓館や日本館を拠点にパビリオンやイベントの視察などに同行をすることになってるんだということで、で、まあ、その来場予定 VIP の来場予定などの情報提供を、まあ、この協会側から受けて勤務のシフトを組むんですが、万博関連の仕事の時給、まあ、この時給がですね一般の仕事よりも高水準、要するに高いんだと、給料が良いということで、まあ当初このアテンダントさん1週間に5日勤務みたいな、まあいわゆるフル稼働ですね、フル稼働を希望する契約者が非常に多いという状況がまずあるそうです。ところがこの VIP が今から出動することがないということで、まあこのアテンダントさんを使わないで勝手に VIP が来ちゃうケースもあるそうなんですけど、万博が開幕しましてもうやがて1ヶ月なんですが、勤務した回数がゼロまたは1回という人が続出してるそうで、でこの契約したアテンダントさんは契約違反じゃねえのこれはっていう、そういう声が出てる、まあ、当然でしょうね。でこれに関してそのこの万博を運営しております日本国際博覧会協会は、まあ、明確な回答をしてないそうです。で、まあ、このアテンダントさんたち、まあ、今もこの万博会場で、そういう仕事をするアテンドする人の機会を待っているけれども、その会社の方からは、今のところ VIP が増えるかどうか全く見通しが立たないということで、まあ、ちょっとどうなるか分かんないですねというそういう、回答を受けているそうです。でまあ、そのアテンダントとして契約してる方はこんなこと言ってるそうです。10月の閉幕までこの状況が続くならどうしてくれるのかと、協会は何の反応もしてないけれども、もう会社に対する丸投げ、もうこれは許されないことだと、まあ、非常に憤っていらっしゃると。で、別のアテンダントさんは4月の末まで一度も仕事がなかったということで、これから急にその VIP 対応に入るよう言われても不安だと、要するにまあ慣れてないってことあります、習熟してないっていうのもありますからね。で他のスタッフは事業会社からもうこの際副業をしていいですよという連絡が来たけれど、今更急にそんな条件の合う仕事なんてないということで語気を強めるとか言って、もうみんな頭きてるわけですね。で、一方この関係者によりますと、事業会社このねアテンダントさんを集めてる事業会社は4月の下旬に、スタッフに状況を説明いたしまして、この VIP の来場の少なさが問題の主な要因との見解を示しまして、来場キャンセルで仕事がもしなくなった場合は平均賃金の日額6割、まあ、毎日の賃金の日額日に6割は支払うということで、まあ、約束をしたと、まあ、保証はある程度するということになったということなんそうですけど、これどう思います？この完全に虎ぬタヌキの川残余で、こんだけ VIP が来るよと思って丸投げしてたけど全然来ねえからみんなお茶引いてるというこの状況、どういうふうに木田さんは見ますか？
でもさ、VIP が来るっていう前提だったんですよね。
それは国際万国博覧会ですから、それは
これって VIP がドタキャンするっていうわけじゃなくて、前もってなんか来ませんよとか言ってるわけじゃないんですか？
いや、だから予測で前の例えば愛知九博だったらこれぐらい来たよとか、なんとか博の時はこんだけ来たねとか、外国からこれだけの賓客も来たねとか、あるいは企業の社長さんがこんだけ来たねとかっていう、そういうデータがあって、でそれを元にして今回大阪でやればこれだけ来るでしょうっていうお手盛りの数字で考えてるんですよ。でその いろんな、まあ、もちろんその選挙だなんだという悪条件があったとしてもですよ、それはそれでやっぱりある程度のその保険というか、数字の保険というかね、そのまあ8割、7割8割ぐらいで計算しとこうかみたいなところとかあってもよかったと思うんですけど、フルスケールでみんな来るぐらいのつもりで計算しちゃってるんじゃないですかね。それで丸投げしちゃったらさあ大変という、まあ、あの、なんていうんですかね、維新仕草というか万博仕草というか、もうなんかこういうのが起きても、まあ、全然驚かないよというぐらいの万博なんですけど、なんか、でもまあこのアテンダントさんたちはかわいそうですけどもね。
どれぐらい、あの、してたんですかね、アテンドさんでどれぐらい募集して、今どれだけ、
まあ、そんなにびっくりするような人数はいないと思うんだけど、まあでもやっぱ少なくともやっぱ何十人かはいるでしょう。これはその同時に何人も来ることだってあるわけですから、 VIP がね。だからこれはまあ、あの、もう保証してやるしかないですよ。これはあの、これ6割と言わず、もう日額の8割ぐらい払ってあげればいいのにね。でなかったら何か別な、なんかこう作業とかっていう、なんかないのかね。あの、たこ焼き売るとか、ええ、なんかこう、あの、皆さんアテンドできる人でしょうから、それなりに語学が堪能だったりとかだと思うんですよ。でなんかこうね、あの、外国から来たお客さん向けにね、お好み焼きをやるとか、たこ焼きを焼くとか、なんかありそうな気がするんですけど、まあどうなんでしょうか。本当にあの、いろんな意味でもうボロだなという、おなじみのこの大阪万博なわけですけども、まあそこそこお客さんは来てるみたいなんですけど、まだ私の元にはタダ券が届いておりませんというか、誰も私にタダ券をくれないので今のところ行く予定はないんですけれど、まあ一回ちょっと夢島のあの駅ぐらいまでは行ってみようかなと、大阪メトロの中央線に乗って行ってみようかなと思うんだけど、その話するとみんながやめた方がいいですよ、やめた、もうすっげえなんか電車はえらい激混みみたいですよとか、あ、そうなの、じゃあそれ考えたら嫌だねとかって、まあ行くのやめようとか思って、未だに行ってないんですけど、まあどうなんですかね、本当に、まああのエキスポ70年の大阪万博の時はこういう VIP をまあ迎えるそのアテンドっていうのが当時いたのか、まあそのコンパニオンとしていたのか、ちょっと私もそこら辺まで詳しいところ分かりませんけども、まあともかく全てがフル稼働だったと思いますよ、あの時は。で、警備にしても何にしても逆に休めないみたいな感じで大変だったんだろうなと思いますけど、こっちの方はもう開店休業みたいな、このもう完全にお茶を引いているという、本当にまあ話にならないわけでありまして、これ本当何とかしていただきたいなというふうに思うわけでありますけど、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳、元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
さてシンガポールで自動車を購入する場合、通常の車の代金、車両代や税金、あるいは登録料に加え、政府が月に2回行う公開入札、まあ、オークションで COE、 これは車両取得権利証という、まあ、そういう証書を取得する必要がありますと。で、人口密度が非常に高いシンガポールでは、自動車の販売を無制限に続けると深刻な交通渋滞や環境悪化が懸念されるため、政府はこの COE 制度を導入し、車両の総数を厳しく、抑制しておりますと。で、COE の新規発行枚数は過去の自動車、この車両の廃車台数、まあ、廃車にする台数などを考慮して決定されるため、その落札価格は非常に変動していますが、近年この COE 価格は高騰傾向、値上がりする傾向にあります。例えば2005年の6月の COE 落札価格は、約1万5000シンガポールドル、日本円にして約170万円でしたが、2025年の4月には約11万7000シンガポールドル、日本円にして約1300万円と驚くほどの高水準になっています。さらにこの COE には10年の有効期限があり、期限後も同じ自動車を所有し続けたい場合は再度公開入札に参加して COE を購入して更新する必要があります。ちなみにシンガポールでは郊外の中古マンションの平均価格が、1億円前後、郊外の賃貸マンションの平均価格も、平均家賃も、家賃ですね、家賃も30万円前後からとなっており、日本の経済感覚からすると、住宅も自動車も、はるかに手が届かないものとなっております、ということで、まあ、小さな国の中で、まあ、それだけに人口を抱えている国であるからこそ、まあ、致し方ない制度なんでしょうけど、まあ、その制度の問題ももう一つあれば、もう一つはやっぱ経済格差ですね。もう日本がどんだけ周回遅れになってるかっていうのがこれでなんか見えてくるわけで、その家賃が、ね、中古マンション、その郊外の中古マンションの平均価格が1億円前後で、郊外の賃貸マンションの平均家賃が30万円前後っていうことですから、でこれが本当の意味で高くて、シンガポールの国民もこれが手が出ないっていう状態だったら、これは暴動が起きるわけですけど、まあなんとか回ってるわけでしょ。ということは、そんだけシンガポールの国民のその暮らし向きというか、収入もそんだけ上がってるってことで、まあ日本だけが一人負けしてるという状況なわけでありますけど、まあでもこれだとどうなんですかね、車もその来やすく、まあ購入できないということで、実際にはどうしてるんですかね。やっぱカーシェアリングとか、あるいはその公共交通機関を使うとかっていうことになると思うんですけど、まあね、熊本で車をね、もう何十台も保有して、いる本当にカーマニアとして有名な木田上優子さんですけど、いかがですか。
でも今日本でもカーシェアとかね、やっぱ車を持たない人って多いからですね。
まあね、
持ったとしても、うん、月々のリースで、ね、派遣とか、税金とか、そういうの全部ね。
あんたもあれでしょ、なんかリースかなんかで契約してなかったっけ。
いや、リースじゃないですよ。
リースじゃ、
買ってます。
あれ何、ゲップ？
5年間のあれで、とりあえず。その後どうするかみたいなやつで。
ああ。要するに、最終的に残金払って買い取るか、あるいはそのまま別な車に乗り換えるかってやつでしょ。まあある意味ちょっとリースに近いですよね、やっぱりね。で、まあでもね、どうなんですかね。まあ日本とシンガポールお国柄がだいぶそのまあ違うっていうところもありますけれど、ともかくやっぱね、そのここのところ本当に真剣に考えるんだけど、日本って相当やばいよね今ね。で、
やばす。
やっぱ、ね、おかしいんですよ、ここまで国力が落ちるって。不 思議でならないんですよ。これ普通ね、よほどこう政治家とか役人がそのブレーキを踏みっぱなしにしてその経済を抑制するということをしない限りはここまでは落ちないと思うんだけど、やっぱ踏みっぱなしなんだよね、ブレーキを。でちょっとでもアクセルを踏もうってやつが出てきたら 何かにかこつけて潰すんだね。でそれでちょっとでもなんかこうそれでもさらにこの上向きの景気みたいなのが起きてきた時にそれをこう抑制するためにやっぱ消費税を増税したりとかっていうその増税っていうやつでまたさらにブレーキを踏ませるという。で何が何でも日本国内の景気をその向上させようという動きを阻止したいというなんかもう強いね鉄の意識というかなんかそういうものがもう作用していて、何が何でももう好景気にはさせないぞというなんかそういう状況になってる気がするんですよ。でだって考えてみれば分かるんですけど、日本が景気が良くなれば国民潤うし、いろんな可能性がさらにこう増えていくわけですよ。で日本人っていうのはそこそこのやっぱりインフラそしてテクノロジーを持ってますから、そこにアクセルを踏み込めばまた新たなその製品であるとか技術とかいろんなものをこう生み出すその原動力になる可能性っていうのはやっぱ高いと思うんですよね。ポテンシャルは高いんですよそもそも。でところがそうさせちゃまずいという、何かともかくブレーキを踏めというなんかそういう、別に松田さんみたいにディープステートがとかって言うつもりはないんですけど、そういう意思が働いていて、でそこへ来てやっぱ思うんだけど、最近そのね日本に帰化する中国人っていうのがものすごくいて、でこれがその帰化するルールっていうのが要するに緩いわけですよ。他の国だったらその帰化するっていうことになる以上は祖国を捨てなきゃいけないんですよ。今まであんたが生まれ育った国を捨てるんだなと、捨ててこっちに来るんだなと、これからはこっちの国に忠誠を誓って生きていくしかないんだけど、それ大丈夫なんだねっていう念をして、それを尋ねてその通りその宣誓いたしますっつって、約束をしない限りは帰化なんかできないんですけど、日本はそうじゃなくて、そこそこのそのまあ金銭的なものとかそういったものが満了というかそれができていれば、まあ割とスムースに帰化が許されてしまうということですよ。でしかも人数がその中国から来る人がまたそのかなり数が多いということで、でやっぱその人たちが、まあ、顔つきはそんなに日本人とそう変わりはないですからね。でまあもし日本語が堪能な方であるならば、まあ例えば名前を通名に変えると、日本人のような名前に変えて、いろんなそのまあ企業に入ったり、中にはその帰化してるわけですから、これも日本の国籍持ってるんですから、これはもう公務員や政治家になれるわけですよ。警察官にだってなれようと思えばなれるわけですよね。自衛隊にだって入ろうと思えば入れるわけですよ。でそういった人たちが入ってきて、で、まあ日本のためにその汗水流しますと、そのやってくれるんだったら大いに結構なことなんですけど、どうもそうじゃねえぞ連中はっていう。でそのまあなんていうんですかね、安全装置というか、まあ我々にとってはもう危険な起爆装置でしかないんですけど、中国の側から見た安全装置って何かというと、法律が2つあって、ともかく中国でその法律を発動させた途端に一斉に中国のために働けっていう、そういう、まあ、国家総動員令みたいなものが中国にはあって、でそれは海外で居住している人に対してもその法律は適用されるわけです。だからその私はもう日本国籍を取っちゃったんで日本人ですよっていうのが、ところがそれは通用しないという、そういう、まあ、立て付けになっていて、でそんなもんがその日本国内にいっぱい入り込んでいて、でいろんなところでブレーキを踏み始めてんじゃないだろうかという、もちろんその 中国からやってきた人たちがみんなそんな人たちだけだということを断定してるつもりはなくて、もちろんあのこちらでその中華街とかいろんなところでお店や会社やいろんなものを経営なさって日本のためにっつってやってる方いらっしゃいますし、この間私がご挨拶した神戸で、通訳の、中国語と日本語のその通訳ですね、をなさっているその大ベテランの通訳のその会社の社長さん、まあ女性の方だったんですけど、ご挨拶をしまして名刺交換とかさせていただいたんですけど、まあ、意識は全然違いますね。もうやっぱり日本のためにって言って考えてる人で、で、その方がおっしゃって、イミジクもおっしゃってたのは、日本と中国の、その、例えば、その、ぎくしゃくした関係というのは何かっていうと、その、通訳の問題も大きいんだっていうふうにその人は言っていて、で、政治、の用語であるとか経済の用語であるとかっていうのを予習を全くできないようなやつが、単にあの語学ということだけでその通訳を担当していて、でその政治のそのまあ中国とあの日本のその政治家やあるいはその官僚の、その会議の中できちんとしたその翻訳ができてないやつがいると、でそれによってまあいろんなその齟齬が生じて、どんどんどんどん関係が悪くなっているというのがあるんですよというふうに言ってて、でその方はもう私どもはもうそういったところはもう完全に勉強しておりますので、間違いはございませんというふうにおっしゃってたんですけど、まあそこまであの自信を持っておっしゃるんだからそうなんだろうと思いますけど、そうでないところもあるんだなというふうに思いますけども、まあじわじわとなんかこのだからね、その中国が攻めてくるとかってことは僕はもう絶対に今のところないと思ってるんですよ。あの脅しでね、この間尖閣のところにそのあのヘリコプターがそのなんだ向こうの海警局の、巡視船から飛び立ったヘリコプターが出てきてあのちょっと小競り合いになりかけたっていうそういうのもありましたけれど、あれはモーションでね、やっぱねそれのそのそういうものの裏側で水面下でその企業やあるいはその自治体やこうそのまあ言ってみれば三権ですね、司法行政立法のそしてメディアの、こういったところにそのまあ帰化なさった中国の方が入り込んで、でそれがまあサボタージュなのか、あるいはいずれ来るであろう起爆装置になるのか、何なのか分かりませんけども、どう日本をまあ乗っ取ってやれと、最終的に食い潰してやれというふうになってくるんじゃないだろうかという、なんかそういう危惧を抱いております。でいやいやえのきだ、あの日本だってそもそもアメリカの植民地みたいなもんじゃねえか、もうその通りですよ。ところが今アメリカはトランプになってもうそういうのやめようというめんどくせえっていうふうになりつつあって、それでまあ手引きつつあるわけですよ。でもう日本はもう植民地じゃなくてもう要するに我々とあの肩を並べるパートナーでなきゃ困るよ、そのためにしっかり自立してくれ、あとは知らねえけどみたいな、なんかそういうノリになってきてて、であとそこに入り込んできてるその中国がどうするのか、お前ら自分たちで決めろやって言われてるような感じなんですよね。でアメリカの場合は日本をその例えば1945年にその日本が戦争で負けた後、まあ渋々アメリカはそこの日本をなんとかせないかんってことで出てくるわけで、でともかく日本をその経済的に自立できるような形で声太らせてきたわけですよ。それでそこそこ銭を生むようになった時から銭をガボっていうふうに持っていくっていう、まあ要するに養殖してるような感じでやってたんだけど、中国っていうのはそういう感覚がないというふうに私は思ってて、とにかくそこにあるものを全部もうかっさらっていくっていう、でもう草木も生えないような感じで全部かっさらっていくっていうそういうイメージしかないので、本当に今後日本にいる中国の人たちが牙をいきなり剥き始めた時に日本人はそれに対して抗えるのかということをですね、あの非常に危惧するわけです。でそれをその声高に言う人とかも出てきてて、まあ毎週週末に新宿のあのバスターミナルの前あたりで演説してるお姉さんとかいますけど、ああいった人たち最初、まあ、色物じゃねえかと思って最初見てたんだけど、今この人たちが言ってることはちょっとうなずけるなというふうに私は思うようになってきました。なので今日本ってのは中国のまあ静かな侵略が進んでいて、全く戦争ではなく人の命は直接奪わないし物も壊さないけれど、いろんな意味でそのどんどんどんどんその権利が奪われて、そして文化すら傷つけられようとしてんじゃないかというふうに思うようになってます。なのであのぜひあの 必ずしもその横にいる近くにいる中国の方がそれが全て悪だなんて僕は言いませんけれど、その人たちが何を今しようとしているのか、あるいはその中国人じゃありませんよと、日本人ですよというそういうふりをして要するに帰化している人たちです、そういった人たちがどこにいてどういうふうにしているのかということはやっぱり監視する必要があるなというようなことをちょっと私今は思っていますけども、キラウヤ解説委員のご感想を伺ってみましょう。あなたもあれでしょ、あの大陸から渡ってこられたって聞いてますけども。
いや、日本人です。
あ、そうですか、大変失礼いたしました。ということでね、どうなるんでしょうね、この国は。一旦 CM に来まして、この後はお知らせその他をお送りしてまいります。どうぞ次のコーナーまでお付き合いいただければと思います。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
フロアマコン戦市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。
毎回お知らせをしておりますが、6月21日土曜日、もうね、1ヶ月近くになりますね、1ヶ月ちょいですね、6月21日土曜日の14時30分から神戸市神戸まちづくり会館6階会議室で行います QIC 神戸ミーティング2025、入場無料、こちらの方ね、皆さんお越しいただきたいと思っております。今回は今までとちょっと違う感じになっております。いわゆるアナウンスブースといいますか、マイクロフォンが立っている席がありまして、でそこをリスナーの皆さんに取り囲んでもらおうというような感じになってます。で、もうリスナーも番組にそのまんま参加できるというですね、途中ちゃちゃ入れたり邪魔したりすることができるというですね、聞く側からすると聞きづらい状況になるかもしれませんけど、たまにはそういうのもいいんじゃないかということで、今までにない QIC のスタイルでやっていこうかなというふうに考えているところで、で、喋り手の方も、今こうやって、MLS で私一人でやってるわけですけども、今回はその皆さんこちらの関西のメンツも行きますんで、それなりに賑やかにやっていくだろうなというふうに思っているわけであります。で、あとその随分先になりますけども11月ぐらいになると思いますが、QIC ミーティングキャラバン2025福岡、こちらの方も準備をね、徐々に始めつつあるところでありまして、何をやろうかということで、その前に福岡のどこでやるんだって話もあるんですけど、私が知ってたいろんなイベントスペースとかあるんですけど、ほとんど今はもうないんですよ。 まず私があの福岡にいたっていうのは1992、3年の頃の話ですので、もうすでに30年以上時が経てありまして、時間が経ってまして、あの私が知ってた例えばライブハウスとかいろんなのはもうないんですね。で、新しいものに変わっちゃってて、なんかだからその福岡の新しいそういうスペースとかの情報をお持ちの方いらっしゃったら、特に福岡のリスナーさんだとかで、ぜひ教えていただきたいなと思ってるんですけど、木村さん最近福岡は行くっすかね？
行ってないです。
最近で言うといつ行ったんですか？
姉のところに行ったぐらいですかね。
姉のところ、姉ってあれだろ、はい、あの福岡だって春日だろ。
春日ではないですね、多分
今福岡市内。
ちょっと住所まではよくわかんない
でなんかこうあのお店とか行きましたか、その時に？
いや別に行ってないです、そんな街中とかまで。
ああ、大体あなただったら、今までだったら、だからなんか、あの、料理屋を探してそこに行くとか、なんか、そういうのはあったんですけど、最近はそういうのないんですか？
はい、ないですね。
ああ。前は、確かあなたが、フィッシュマンに私を連れて行ったことがあったと思うんですけどね。
昔の話です。
ええ。黒人のウェイターさんがいて、そこで、そのウェイターさんにポテサラを作らせるという、なんかアボカドかなんか潰したの、その写真が、QIC の絵はがきに使われていますけどもね。
あ。
もう覚えてねえだろうな、あれ確か QIC のね、900回かなんかっていうの記念はがきだったと思うけどね。あれ制作枚数が少なかったんですよ。あれ100枚か200枚しか作らなかったからね。今ほとんど残ってないんですけど。まあそういうことがありまして。まあともかく福岡、11月ぐらいになるかなというふうに思っておりますんで、まあ九州地区の皆さん、そして、まあ西日本エリア、まあいろんな人いると思いますけども、ぜひね、福岡で、まあ観光がてら、いろんなのを見ようということも含めて、全国からあるいは国境を越えて、福岡の方に集まっていただければなというふうなことを思っております。その前に6月21日土曜日、神戸まちづくり会館、こちらは神戸の元町アーケードの中にございます。最寄りの駅は阪急ですと花熊です。花熊という駅がありまして、そこから歩いて、5、6分ですかね。信号待ちが必ずあそこひっくり引っかかるんでね、信号がなければもうちょっと早く移動できるかなと思いますけども、他にもまあいくつか最寄りの駅ございますんで、またおいおいご案内はしていこうかなと思っておりますが、まあ非常に行きやすいです。もちろん三宮からも全然歩いて行けるぐらいの距離になっております。まあ JR だったら元町の駅から行けばもう全然 OK ですね。元町の駅は新快速は止まるよな、もちろん快速も止まるということで、ございまして、どうぞどうぞ皆さんお越しいただきたいなと思います。まあ神戸もだいぶね、その何ですかね、交通の利便性でいうと抜群ですからね。その阪急だったら当然その大阪梅田から、神戸線の特急に乗っていただいて、三宮下車あるいはそのまま乗って、最終的には新開地ってとこまで行きますんで、その途中の、三宮の次が、花熊で降りていただければすぐですし、で阪神電車もね、阪神でしたらとりあえず、例えば、奈良からでも全然これもう来れちゃいますから、奈良から近鉄に乗ってそのまんま難波そのまんま、降りずに阪神線に入ってきますんで、それで尼崎越えて、途中ひょっとして乗り換えなきゃいけない場合もありますけれど、そのまままっすぐ行ってくれれば三宮に着きますので、そこからまあ歩いていただく、JR ももちろん、三宮まで、東海道線来れますんで、もうじゃんじゃか出てますから、まあ各駅停車でもいいし快速でもいいし新快速でもいいし、それで来ていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。もちろん西側からがもういろんなものが来ておりますし、もちろん高速バスもじゃんじゃか出ているというところでございまして、どうぞ、神戸まちづくり会館 6階会議室、こちらの方にお越しいただきたいということでお願いしておきたいと思います。それと、話がありますけども、来週というか明日からになりますね、5月12日月曜日から日刊深夜快速が、編成が変わりまして、月曜版は木田優の帯に短し、たすきに流し、火曜版は IBB ジャーナル、水曜版は西田東田いや上田、金曜版がミッドナイト前島、木曜版は阿波広子のヒージャーヒンギター、そして、ごめんなさい、今順番間違えた、水曜版が西田東田いや上田、そして木曜版が阿波広子のヒージャーヒンギター、金曜版がミッドナイト前島、そして土曜日が土曜ワイド版で IBB ジャーナルサタデー、で、日曜版が松田総研です、松田さんがピンで番組担当します。これは、ミッドナイト前島で生配信したもののものを、2つに割って、今まで松田さんのヨタヨタ話というコーナーがあったんですけど、ヨタヨタ話が松田総研になるということになります。ということで、編成が変わりますんでよろしくお願いいたします。それと、今週、5月14日水曜日、私東京に参ります。0泊2日です。13日火曜日の夜10時半の高速バスに乗りまして、翌朝7時ぐらいに新宿に着いて、でそこから移動しまして、大泉学園の方で撮影の仕事などをこなしまして、で午後、まあちょっと時間はっきり分かりませんけど、まあ15時ぐらいにはフリーになるんじゃないだろうかというふうに思ってるんですけれど、それからだいたい、そうですね、5、6時間今のところフリータイムが設定されておりまして、どうにでもなるということになっております。何か榎田新右衛門に直接、何か会って話をしたいとか、あるいは、贈り物をしたい、カンパをしたい、そういった方もいらっしゃるかもしれません。直接手渡したい、そんなあなた大歓迎でございます。はい、ご連絡をいただきたいと思います。宛先は、info@ibb.osaka info@ibb.osaka まで、ご連絡をいただければと思います。早めにお願いします。急にスケジュール動かせないというのもありますので、早めの方がいいと思います。そのまま夜9時半過ぎの最終の新幹線で大阪に帰ることになっております。ゆえに0泊2日ということになっております。もうバタバタなんですけれども、まあ、そのような形で、いろいろと、まあ、お仕事もいただいたりしておりまして、ありがたいことなんですけれども、で、15日に帰ってきたら今度は、打ち合わせが今度あるんですよね。で、全く新しいそのプロジェクトになるかもしれないというすごい、話がありまして、それの打ち合わせとかいろいろ本当に今までと違う動きが出てまいりました。それと、今月曜クラブ合資会社が復活するという話が、まあ、チラチラとあちこちでこう振ってるんですけど、月曜クラブ合資会社って名前がなんかね、もうちょっと私も飽きてるんで、これに関してはもう全く新しいものにその名前は変えちまったがいいなというようなことを考えてて、で今いくつか名前を絞り込んだ上で、今一個に最終的に絞り込んでるんですけど、今ビギニングという名前になる、ビーイングじゃないですよ、ビーイングじゃなくて、ビギニングです。今から始めるというね、そういう意味です。で、これはなんでそういうふうにつけたかというと、まあ今年はこの FMC49 周年ですけども、このビギニングがスタートするのは来年になる予定なんですよ。なので、まあ、50周年ということで、その50年の節目、その節目に新しいスタートを切るということで、ビギニングという、まあ、その会社として動き出していこうということを今考えています。で、ビギニングって普通にローマ字でそのロゴが作られるんですけど、会社のマークは漢字二文字です。ほとんどの人実は読めないんじゃないかという、ものすごい画数の多い、漢字二文字を並べたやつをマークにしようと。まあ意味は 意味はそのままビギニングなんですよね。ビギニングという意味をそのまま表している難しい言葉があるんですけど、それをそのままつけようと。で、なんでその言葉をつけようと思ったかというと、実は熊本のね、新屋敷というところに、その漢字二文字の、のビルがあるんですよ。まあ、多分今もあるんだと思うんですけど、あれなんて読むんだろうな、あのビルの名前ってずーっと昔思ってたんですよ。で、いつかそれを地引きで引いて、そんな風にして読むんだっていうのがあって、なんて意味なんだろうと思って、意味を調べたら、まあビギニングだと、いい名前だなと思ってずっと思ってたんですよ。で、まあいつかそういうのを何か番組のタイトルとかそういったものにつけられたらいいななんてことをちょっと思ってたんですけど、今回いいチャンスかなということで、それをつけてみよう、まだ決定じゃないですけど、それをつけてみようかななんてことを今思ってたりするわけでございます。熊本はなんか今変わったことはあるんですか？なんか、
いや別にないです。
まあそうですか。今日確か熊本で野球の試合が行われてると思うんですけど。
何の野球ですか？
プロ野球。熊本のチーム。何点でしたっけ？熊本のチーム。
なんですかね、サラマンダ？
あ、それ、よく知ってんね。それの試合が行われてますよ。大分対熊本なのかな。で、今回台湾の、楽天の、台湾の楽天だよ、野球チームの、チアリーダーのお姉ちゃん数名が熊本にやってきて、サラマンダーの応援をするそうですよ、今日。で、よかったですね。
いや、興味ないから。
あ、そうですか。なかなか可愛らしい。もうだってもう台湾の楽天のチアリーダーって言ったらもう相当有名で、日本でももうファンがすげえいっぱいいますからね、私を含めて。なのでいいなと思ってるんですけど、その前になんでサラマンダーなんだろうね。俺全然知らなかった。俺サラマンダーっていう名前っていうことを実は俺今日知ったんだよ俺。なんか熊本にもチームができてるなぐらいには思ってたんだけど、サラマンダーとは思わなかったけど、今一番欲しい私調理器具がサラマンダーでしてですね、肉とか魚を焼くための天火ですけど、サラマンダーという調理器具がとても欲しいんですが、誰かいらないのがあったら私にください。いや、いりません。でかいんで置き場がないですけど、ということでございまして、エンディングテーマが流れてまいりました。今週もバタバタしながらお送りしております。 KYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。まあこうやってこの MLS で今一人で喋ってるんですけども、本当にやっぱりね、ワンマンでこの90分ぐらいの番組やるというのは本当に結構消費カロリーがすごくてですね、ヘトヘトになるわけで、で本当に今アシスタントさんを募集しております。何せ木上優子がこれ何せ九州で離れてますから、今姿が全く見えないわけですよ。だから鼻ほじっててもわからないんですけども、なのでなんですかね、イメージで 今どういう風な状況だろうなと思いながら喋ってやってて、それをこうあのこっち側で喋るのとかいろいろなことをこう脳みそ使いながらやるんでヘトヘトになるわけで、そこにやっぱりこうアシスタントさんが目の前に一人いるとだいぶ違ってくるということで、ぜひあのこの番組に参加したいというそういう方を募集しております。まあ基本あのまあおっさんとおっさんとなるのはちょっとあれなので、まあどちらかというと女性アシスタントがいいだろうというふうに思いますけれども、あのぜひこの近畿圏にお住まいの方で、この QIC 参加してみよう、週に1回、だいたい土曜日の昼にやってるんですけども、参加したいなと思う方、もう本当にあの募集してますんで、あのマジで、ご応募いただければと思います。年齢とか気にしないでください。容姿端麗とか言ってませんからこっちはあのもう全然どんなんどんなんって言ったらあれですけど、まあ、どんな方でもね、もう要するにいろんなこうあのなんですかね、こう会話が私とこう成り立ちそうな、そのキャッチボールができそうな、そういった方だったら全然 OK で、もう私と一度でもいいから喋ったことがあるという方がいたら、もうこれはもう十分に資格があります。ということで、ご応募いただければと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、MADS からは私榎田新右衛門、そして IBB 九州は
平上優子でした。
というわけでまた来週です。ごきげんよう、さようなら。